主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時イエスは弟子たちとフィリポカイサリア地方の方々の村にお出かけになった。その途中弟子たちに、人々は私のことを何者だと言っているかと言われた。弟子たちは、洗礼者ヨハネだと言っています、他にエリアだという人もいます、預言者の一人だという人もいます。そこでイエスがお尋ねになった。それではあなた方は私を何者だというのか。ペトロが答えた。あなたはメシアです。するとイエスは、ご自分のことを誰にも話さないようにと弟子たちを戒められた。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちから排斥されて殺され、三日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。しかもそのことをはっきりとお話になった。するとペトロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。イエスは振り返って弟子たちを見ながらペトロを叱って言われた。サタン引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のためまた福音のために命を失う者はそれを救うのである。主の御言葉。まあ、今日の福音書は、まあ、この福音書の何て言うんですかね、前半と後半を分ける、まあ、かなりちょっと大切な何て言うんですかね、ターニングポイントの、まあ、ところだと、まあ、言われているあのところです。まあ、イエスが誰であるかっていうことが、まあ、非常に不思議、まあ、不思議というか、多くの人にはちょっと謎だったようで、まあ、実際イエスは誰かっていうことは、まあ、未だに本が出版される、2000年経っても未だに本が出版されるぐらい、まあ、謎なことなん、まあ、ことであったんであろうと思われますね。まあ、私たちが日常生活で、まあ、人間見てですね、誰それは、この人は誰であるかって、まあ、あんまり、まあ、問うことは、まあ、ないような感じがしますけど、特によく知ってる人はですね、そういうことを問わないと思いますが、まあ、一緒に暮らしてる奥さんとか旦那さんが急に私は誰でしょうって言い出したら、まあ、ちょっとなんか実は宇宙人でしたとか、まあ、そういうことは、まあ、まあでもあんまりよく知らない人に対して、この、あの誰であるかっていうですね、まあ、問いがあることはあるでしょう。あるいは、まあ、若い人であれば、まあ、一体自分は誰なのかっていうことを改めて考える人も、まあ、いるかもしれない。まあ、実際私たちが、あるいはイエス様を誰であるか、それは多分普通の人にとってはイエス様をあるカテゴリーで、カテゴリーっていうのかな、ある形で理解したかったんであろうと当時の人は思いますね。突然イエスが現れて、その素晴らしい説教してですね、病人をどんどん癒して、もう尋常ではない人なんだけど、なんかどうそれを理解していいか、まあ、分からなかったんだと思いますね。なんかこう ラビだったら、ラビとか祭司とか職業とか、あるいは どこのラビで勉強した人とかですね、まあ、今で言ったら学歴とか職業とか、なんていうんですかね、まあ、そういうものがはっきりしたら、ああそれはそうなんですかみたいな感じで、まあ、理解するっていうか、まあ、あるカテゴリーに置けば理解する、そういうなんていうんですかね、ものだったのかもしれないですが、でも全くその既存のカテゴリーに当てはまらないイエス様が、だからみんなこの人誰なのかっていうことを、まあ、謎に、まあ、感じていたんであろうと思われますね。だから仕方がないから、まあ、多分預言者ぐらいじゃないかと、まあ、預言者ってそんなにいないのでね、だからまあやっぱりこの人はやっぱ預言者かなっていうふうにみんな思ったんじゃないかなと思いますが、まあ、そこでイエス様はメシアであるということを、まあ、明らかに、まあ、する、まあ、ペトロの信仰告白によって明らかになるわけですが、でも、まあ、それも実は当てはまってなくてですね、 ミシアであるって言ったその直後からは、自分は十字架にかかって死ぬって言い出したんで、それで弟子たちもみんな、なんかよくわかん、またよくわかんなくなってしまってですね。まあ、彼らの考えているカテゴリーのメシアっていうのは、どっちかというと、イスラエルの王国を立て直してくれる、まあ、ダビデの再来みたいなですね、軍事的、政治的、経済的独立国家を作ってくれるような、まあそういう指導者のことをメシアと思ってましたから、十字架にかかって死ぬって言われるところからまた話がゼロに戻ってしまうところがあるわけですね。じゃあイエス様が誰であるかっていうことを理解しようと思ったら、カテゴリーで理解することの意味がやっぱないんですよね。じゃあどこで理解するかって言ったら、イエス様の生き方と死に方っていうんですかね。まあそこからしかやはり理解できない。それは実際のところ私たちもそうかもしれない。私たちは誰かを見て、あ、なんかどこの学校出身ですかとか、生まれはどこですかとか、お国はどこですかとか、あ、どういう仕事をされててって言ってですね、あるいはなんか、あ、誰々のお母さんなんですかみたいな、こうそれでなんか分かったように思いますけど、でもイエス様は例えばクリスチャンであるってことを考えた時にも、まあ、洗礼を受けて六甲教会に属してますって言ったら、まあ、それなりになんか、まあ、分かったような感じになりますが、でもイエス様はそのような形でやっぱり人間も理解してない。イエス様が言うのはですね、自分の命を失い、命を救いたいと思うものはそれを失うと、逆に福音のため自分イエスのために命を失うものはそれを得るというですね、全く違う角度からクリスチャンが誰かということをこう語っているわけですね。まあそれをちょっと専門的に言うと、イエス様は肩書きとか、このカテゴリーで自分を、あるいは人間を分類するんではなくて、どこから彼は自分の使命と人々を見てたかって言ったら、ペルソナからなんですね。ペルソナってことは、まあ、パーソナリティとか人格とか、その人の在り方っていうことですけれども、でもそれがどこから出てくるかというと、僕はね、もうこの最後のところなんで、今のところですけど、命を失うものはそれを救うと、自分の命をどこにかけて自分が生きているのかっていうところに、その人のペルソナが現れてくるということですね。例えば子供が生まれたら、お母さんはその時点でカテゴリー的にはお母さんになり、母ということになりますけれども、でもその人のペルソナとしてのお母さんということはどこに現れるかって言ったら、子供を一生懸命育てているところに現れてくる。つまり実質的にどう生きているか、しかも誰のために生きているかっていうところに、その人のペルソナがある。つまりその人が誰かは、その人が誰のためにどのように生きているのか。職業も同じですよね。学校の先生、一つのカテゴリーですけど、その学校の先生というペルソナはどこに出るかって言ったら、子供のために尽くしているところの中で、子供の教育のために全身全霊打ち込んでいるところに、その人のペルソナが現れてくる。だからイエス様がメシアであるってことも、カテゴリーで考えても意味がない。イエス様は私たちを救うために自分の命を捧げるところに、その本当のペルソナとしての彼の姿がある。だから私たちがイエスを理解するときに、人を理解するときに、あるいは自分のことを振り返るときに、ペルソナとしての在り方を見ない限り、肩書きとかカテゴリーで見てても何の意味もないということですね。クリスチャンであるってことがそうですよね。クリスチャンで洗礼を受けて、もちろん六甲教会の信者、それはまあカテゴリー的にはそうですけど、でも結局私たちが信仰者として誰のためにどのように自分の命を使っているか、逆に言えば自分の命の捨てどころっていうんですかね、死にどころがどこにあるかということに、その人のペルソナ、誰であるかがはっきり現れている。まあ、イエスさんを見つめるときに私たちはその視点で見つめなきゃならないし、他人を見るときにも、そして自分が誰かというときにも、そこにフォーカスを当てて私たちは生きるときに、そのときにこそ私らしい生き方とか、 自分が本当のクリスチャンであるということをが言えるっていうんですかね、明かしされてるんじゃないかというふうに思います。まあ、今日は最初も言いましたように、この高齢者のためにね、特別にお祈りするときですけど、まあ、やはり高齢者になればなるほど確かに誰のために生きるのか難しくなるかもしれない。まあ、仕事はね引退するし、子育ては終わるしみたいな。でもやっぱり僕はその自分のペルソナを考えたときに、まあ、僕は最終的に神様のために自分の命がどうあるのか、それがはっきりしてくるときに、高齢者としての命と高齢者として死をどう迎えるか、でどう死んでいくかっていうことが明らかになると思いますね。自分が誰であるのか、年齢に問わらない、とらわれないと思います。もちろん若い人は若い人なりのアイデンティティ、生き方があるし、働き盛りの人は働き盛りのアイデンティティがある。そのペルソナのあり方は変わりますから。でも高齢者であったり、病気であったり、あるいは寝たきりであったり、で死を迎えていく時の自分が誰であるかっていう、そのペルソナのあり方はやっぱ大きく問われることだと思いますね。まあ教皇様がなんか、この私を捨て去らないでくださいって、まあ、ちょっと書いてありますけど、でも捨て去らない自分の命をどう最後捧げられるかどうかというですね、自分の生き方そのものですよね。私たちが、まあ、ペルソナとして、まあ、本当の人間としてですね、あれ命の置きどころ、まあそれを私たちがはっきりさせて、クリスチャンとして、そして自分らしく最後の最後まで生きれるように、そして最後の最後そのように死ねるようにですね、まあ、私たちが、まあ、一つのこう覚悟というか、それはイエス様の生き方を通してこそはっきりしてくるものだと思いますから、改めてイエス様が誰であるのか、自分にとってそれをはっきりさせながら、自分の生き方を通して自分を生きていけるようにですね、神様に恵みと力を願いましょう。